ハロー、ポッドキャスト。なんかまあリプライ券みたいな、ちょっとそんなお話をしてみたいと思うんですけど、あのリプライ券、まあ返信ですよね。返信する権利みたいなものっていうのが、まあ今は無料で普通にできるんだけど、まあ無料じゃなくなるんだろうなみたいな、まあ、そういう、まあ、根拠のない妄想話をお送りしてみるんですけど、まあ妄想っていうかね、まあ大体そういう機運ができてるような気もしてきてるんですけど、まあ今こう SNS っていうかね、まあ、いわゆるこう無料で使える SNS っていっぱいあって、まあ、X とかインスタとかわかんないけど、Facebook とかね、まあいろいろあるって話なんですけど、まあ、最近だと TikTok ですか？よくわかんないけど。で、まあ、いわゆるこう、文字ベースでやり取りしていて、まあ、自分のアカウントっていうかあって、でそこに対してまあリプライみたいなね、まあ、いわゆるこう返信ができるっていう機能が当たり前のようについていて、で、これまあインターネット登場以前みたいなね、古い話すると、まあ、そういういわゆるなんていうか、まず情報発信するってこともできなかったんだけど、同時に、そのなんかもし、その、オンライン上に、その人、まあ、つまり、何かしら有名な人とかいたときに、その人に対して連絡取るって、まあ、かなり至難の技というか、それはね、なんかこう、いわゆる時間占有型のコミュニケーションを取らなきゃいけないから、つまり、なんかほら、時間かかるじゃないですか。言語的なやり取りというかね、喋ったりするとかって、まあ、電話でも何でもいいんだけど、あったりもあるけど、でそれに対して、まあ、いわゆるこう、文字、で、非同期なコミュニケーションができるって話があるから、まあ、しかも文字ってね、すごく圧縮効率高いので、まあ、そういう意味で、まあ、割となんていうか、今までだったら、話しかけられないよねっていう人に話しかけるとか、まあ、そういうことができるようになったっていうのが、まあ、一つこう、インターネット的なフラットな空間がもたらした、まあ、革命的なところなのかな、みたいなことを思うんですけど、で、それが踏襲されていて、当たり前のように、こう、返信機能みたいなものも、まあ、あって、まあ、つまり誰かが発信したもの、それはなんかすごく有名な人とか、そういう人が発信したものに対して、まあ、自分なりの、なんかこう、お気持ちをお送りすることができると。まあ、そういうような使われ方を、まあ、してるって話ですよね。で、これが、まあ、おそらくこう制限されていくんだろうなって話なんですけど、以前、これ多分、すごくここの、なんていうかな、返信みたいなことに、なんか随分とこう、うるさいことを言い始めた人がいて、で、これはね、おそらくこのポッドキャスト聞いてる皆様ならよくご存知の、じっちゃまことね、広瀬隆夫さんだと思うんですけど、まあ、あの人、X2022 年ぐらいまでね、ずっと使ってて、まあ、いわば、まあ、すごくね、なんかこう、コロナ禍において、まあ、投資ムーブメントを、まあ、牽引したっていうところでね、なんかすごくまあ象徴的な人だなと思うんですけど、あの人が途中からね、なんかそのリプライに関することをすごく制限し始めたんですよね。で、それは要はなんか、なんていうの、誰でも読めるって話なんですよ。つまり返信ってものがその人にしか届かないんだったら、要は DM みたいなものであれば、まあ別に読む読まないっていうのはその受け取り側の判断になるし、まあどうでもいいっちゃどうでもいいっていうかね、あんまりいっぱいあるとうざいなっていう状況にはなると思うんですけど、まあ、そこはまあ許容範囲でしょうと思うんですが、返信機能って、要は、なんか他の人たちも閲覧できるって状態になるわけですよね。要はそのフォローしている人とか、あるいはその、ちょっとツイッターがなんとなくタイムラインで流れてきちゃう人とかって言ったときに、つまり、なんかこう、じっちゃまみたいな人が相場感みたいなのを例えば X で書いたとして、そこに対して返信するって言ったときに、返信なんて全部見られるじゃないですか。閲覧できるって言ったときに、結構ね、自分の相場感を披露している人とか、あるいはなんかこう、理解、なんていうか、その本意を理解せずに、なんか違うことを書いてみたりとか、まあ、そういうことをする人って少なくなかったですよね。そこに対して、なんか、そんなことをするならブロックするっつって、問答無用にブロックしてた時期とかあったりして、まあ、いろいろやってたわけですよ。で、これ構造の話をすると、そもそも X っていうか、まあ、Twitter ってね、そういう返信とかって普通にできる媒体なんだから、まあ、それを制限しようって方が、まあ、変な話なんですよね、本来はね、使い方として。それが気に食わないなら、まあ、それ以外を使うっていうのが、まあ、その、使い手側の論理にはなるんですが、まあ、とはいえね、あれだけのメディアが、その、他にもないって話、他にね、あれだけ、まあ、日本の中で普及していて、みんな一般化していて、かつね、もしフォロワーみたいなものを持ってるんだとしたら、まあ、早々に手放すって簡単ではないじゃないですか。アカウントを育てるってこともね、何年もかけてやってきたわけなんで。まあ、だからね、苦肉の策というか、まあ、運用でカバーって、まあ、そういう表現がいいと思うんですが、まあ、いわゆるそういう運用をしてきたって話だと思うんですよね。で、その心は、これはね、大昔に僕もこのポッドキャストでちょっとお話しした影響力の曲がりっていうところにも、まあ、関係してくるのかなと思って。つまり、その返信機能って誰でも見られるってことは、なんていうかな、その要は、じっちゃまみたいな人も、 一朝一夕でできるわけじゃない、できたわけじゃないじゃないですか。長年、積年ずっと積み上げてきて、まあそのなんか話を聞いてくれるような状態に持ってきたっていう、まあいわばその個人の努力の結果だと言えるわけなんですよね。まあ、もちろん努力したからってね、そうなるとは分かんなくて、その人がつくつかないっていうのはまあ運ゲーになると思うんですが、まあ、そういうのを経た人たちが今日ね、インフルエンサーみたいな名前ついてて、まあ、いっぱいなんとかこう影響力みたいなものを持ってる状態になってるって話なんですけど、いわば、なんかそういうプロセスが本来であれば人の話を聞いてもらう、自分の話を聞いてほしいってなった時に、そのプロセスって不可避なはずなんですけど、そいつすっ飛ばせるすごくカジュアルな方法があって、これが実は返信するって話なんですよね。いや、その人が書いたところにババッとかなんか普通に並んじゃうから、言ってみれば、なんかこう自分の声が届かないような人たちも自分の演説が届いてしまう状態になるというかね。だからその返信というところに、その自分、要はその人が書いてることの本意とは関係ない自分のお気持ちみたいなものも、なんかめちゃくちゃ書けるわけで、でそれはそのプラットフォームとして制限されていないから、まあ書けてしまう。で、結果、それは影響力を曲がりする。つまりその人の積み上げてきた影響力みたいなものを勝手に使って、勝手に自分でこう、なんていうのかな、演説できるような状態にするというか、で、それが、その、書いてる人の、その本来の趣旨みたいなところと違ったものを書いてしまったときに、様々あると、ほら、読んでる側からするとちょっと混乱したりとかってあるじゃないですか。なんか、よくわかんない人が書いてるものであっても、言葉って結構強いですからね。まあ、だからね、それを嫌っていじっちゃまった人は、その、返信欄をね、その制限したりとか、変なやつあのコメントする人には全部ブロックしたりとか、まあ、そういうことをしてたと思うんですが、まあ、それがその実態であると、今のね、その SNS の実態であるって話だと思うんですけど、まあ、実態と、あとはその、そういうのをね、回避したいと思う人が、ちょっと出てきてたよねっていう話なんですけど、で、この、やっぱりこう、広くインターネットみたいなものが出てきて、なんていうかまあ、広大でフラットな空間ってやっぱりすごいわけですよね。で、まあ、僕なんかこうホリエモンみたいな人ね結構好きなんですけど、やっぱあの人を見てるとすごくフラット、まあ、性格がフラットなんで、やっぱまあインターネット向きなんだろうなと思うんですけど、リプライしても普通に返してきたりとかたまにあるじゃないですか。もちろんね、なんかそのある金銭に触れたものだけがね、たまたま目撃されたものが返ってくるみたいな話ありますけど、まあ、あんなのもう数十年前は普通じゃないじゃないですか。そんなね、ちょろちょろっとなんかこう、なんかどこぞの馬の骨かもわからない人のね、ものに対して。まあ逆に言うと、あの人はね、なんかすごくこう、誰が言うかじゃなくて何を言うかをすごく見てるんだろうなってことも同時に感じるんですが、まあそんなようなね、なんかその変なコミュニケーションもできるってところは、まあ一つ、なんていうのかな、こう、距離が遠すぎて届かないような人にも届いてしまうような、まあ、届く、消えられるような、まあ、可能性があったって話なんですが、まあ、これがね、もうだから現在においては特にその、まあ、政治系とか、まあ、いわゆるそのなんていうかこうヘイト系とかは分かんないけど、なんかいっぱいこう陰謀論系とかね、いっぱいやっぱりそのなんていうのかな、こうごちゃごちゃしてる人たちがいて、まあ、やっぱりこう返信欄とかって僕も結構見るんですよ。要はね、どういう人たちがいるかとか、どんな言論があるのかとか、どんな曲解が生まれてるのかっていうのは結構なんか分かりやすくなるので、それを結構見たりするんですけど、やっぱ僕の体感ね、5割ぐらいね、返信する人って、その人が書いてる趣旨って、なんか理解できてないんだろうなって、個人的にすごく感じるんですよね。5割ぐらいね。これ根拠ないですけど、なんとなく。まあ、もちろんその書かない人の方がね、圧倒的に多いから、そういう人たちがどうかって話はよくわかんないですけど、まあその返信みたいなものを せずにはいられないみたいな人たちも5割ぐらいはね、多分その書いてる人の本質ってなんか本当に言いたいことってまるで分かってないんだろうなみたいなこと結構感じるところがあって、まあだから余計になんていうのかな、ごちゃごちゃしたものからごちゃごちゃしたものが余計に生み出されていくって、まあ非常に不毛なプロセスっぽく見えてきてしまうわけですけど、まあ、これはね、要はその SNS っていうか、無料の SNS っていうのはその広告で運用されてるって話があるから、まあ言ってみればそのごちゃごちゃして、みんなごちゃごちゃ集まって、みんなが見てくれる状態、熱中してくれる状態の方が広告としてはいいわけですよね。その PV が高くなるみたいな話ね。あとなんかずーっと毎日張り付いてくれる人がいるとか、まあそういう感じになってくるといいから、だからあれはね、その構造上放置せざるを得ないんだろうなってことになるわけですよ。つまりだから、ツイッターとか X 社っていうのは、まあ、今はね、イーロン・マスクに変わっちゃったから、徐々に変わってきてると思うんですけど、まあ、結局、ああいうものも放置してたってのも、まあ、必然なわけですよ。つまりね。だから、困った人たちが、その国のね、法機能に、その、法治的な、その、部分に救いを求めるって、なんか普通になってますけど、そもそもそんなことする必要なくて、プラットフォーマーがちゃんとすれば、それって全然防げるはずなんですよ、本来はね。プラットフォーマーの方が、そもそもそのプラットフォーム、技術的にどうにかできるわけだから、圧倒的に強いわけですよ、法律なんかよりも。でもそこは何もしないからっつって、法律がね、今変わるとか、まあ、もちろんその法律が変わるみたいな、ムーブメントは別にいいと思うんですけど、その新しい時代だからね。 まあ、でもそれにしてもまあまあそこら辺の怠慢っていうのがその国の方にまあ波及してるっていうところなのかなっていうのはまあ僕の理解なわけですよ。で最後にね、ここからその返信権みたいな話になるんですけど、まあそれらをこう鑑みてみれば、やっぱりもう誰でもかんでもその返信できるみたいなところって、まあもう制限した方がいいよねっていう議論って、まあそろそろね、なんかこうだいぶ出てきてもいいんじゃないかみたいなことはやっぱりなんかこう感じてくるわけですよ。でそれは影響力を曲がりって話もそうだし、そのせっかく影響力っていうかね、自分の発言ができる人の意見を簡単にもう曲げられるわけじゃないですか。変な風なね、その理解を妨げるようなこともできるし、あるいは他の見てる人を曲解させるようなこともできるしっていう、まあ、非常になんていうのかな、このよろしくない状態なわけですよね。だこれがあとはそのプラットフォームっていうのがどういう方向性に進むかって話にはなるんですけど、やっぱりまあその総論お金を取るっていうか、つまり発言権、発言するってことはもう今ね、誰でもかんでも無料でできるよって形になってますけど、まあやっぱりこれは制限されていくんだろうなって話、まあ、特にその他人様に対するその表現というか、なんかそこをなんかこう制限しようとするみたいな、まあ、そういうコメントに関しては、まあそのお金払わなきゃダメですよみたいな話というかね、あるいはもう広大なインターネットで誰でもかんでもできることじゃないですよとか、まあそういう流れってのは、なんかこう数年以内に来るというか、そんなようなことを、まあ最近ね、ちょっとつらつら思っておりますという、そういう話でございました。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、IT というのは私が曲解、拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。だから問題はそれがどういうところで実装されるかって話なんですけど、まあ、X みたいなところが実装されるかって言われると、まあ、X はもしかするとね、やるかもしれないなって、最近なんだっけ、新しいアカウント、新しく作られたアカウントが、なんかそのコメントとかいいねするのにお金取るかも、少量のお金取るかもみたいな話がちょっと出てたんですよ。まあ、イーロンマスクね、なんかどうなるか分かんないんで、実装されるまで分かんないですけど、まあ、これはいいなって思ったんですよね。まあ、つまりそれはそういうことじゃないですか。新しい新規ユーザーってところなんで、まあそのインプレッションゾンビとかね、最近なんか言いますけど、まあああいうなんかいいねとかね、なんかこう要は桜みたいなやつを排除するっていう、そこの機能はあると思うんですけど、まあ、これはよくよくね、そこのなんか返信権みたいなところ、返信権の有料化みたいなところに寄与していくんじゃないかなって勝手にそれを見て思ったんですよね。で、あとね、そのいわゆるあれですよ、あともう一個ね、その面白いなと思ってる、そのカブクラ AI ってね、ありますけど、まあいわゆるその、ああいう系の、その自分、なんか一つのトピックを喋ろうとするんだけど、そこに対して誰でも彼でも無料で入れるんじゃなくて、お金っていうね、敷居を設けて、なんかその、つまりその広告に依存しない、そのプラットフォームってことですよね。そういう言論空間っていうのを、まあ、作っていこうみたいな、まあその、クラシリーズ展開してますけど、まあ、そういう話がありますが、まあ、つまりあれはね、その、何なのかなって思ってたんですけど、そういうことなんですよ。つまりその返信権というかね、まあ、その発言権は、もちろんその、まず発言がね、する人が安心安全にできるよっていうところはあると思うんですよ。お金払ってる人しかいないっていうのと、お金払ってる人で粗相した人を追い出すとかね、そういうことも強権的にちゃんとしてくれるっていうプラットフォームであるので、発信する人がね、まず安心安全であるって話は大前提であるんですけど、その上でおそらくその返信みたいなところも、あまりにもそのなんか意にそぐわないというかね、まあ、非常になんかこう、全体を乱すような人がいたとするならば、それはそれで多分追い出すとか、まあ、そういう話になってくるのかなって思うわけですよ。まあ、わかんないですね。まあ、株倉の方は、株倉っていうかね、あの携帯のところがどういう運用形態取るかっていうのは、多分これからね、問題が起きたときに、そのどうするかって、あの解釈が生まれ、問題が生まれ、もし発生したときにね、なんかそういうそのコミュニケーション阻害みたいなのが生まれたときに、どういう方向性にするのかって、そのときにね、決められると思うんで、まあ、どういう方向行くかって話は、ちょっと、その、細かい話はね、ちょっとわかんないですけど、ただ、その、総論というか、あれは結局、そう、つまり返信権というか、まあ、いわゆるその有料化ってところなのかなって思ったんですよ。でね、あれってまあ、その、オンラインサロンってあるんですけど、まあ、その、オンラインサロンみたいなものを、みたいな、まあ、オンラインサロンってなんかこう、宗教みたいな話でね、結構こう言う人多いですけど、まあ、あれは要はなんかこう、トピックを中心にして、なんかそういう言論空間を守るのか、人を中心にして言論空間を守るのかってところで、まあ、その、主体となる部分が、なんかこう、人なのか、話題なのかっていうところの違いなだけで、 まあ、本質的にはおそらくこう発言権というかね、まあ、安心安全というか、まあ、そういうものをお金で買うみたいな、まあ、そういう概念だったのかなみたいなこともね、最近ちょっとなんか改めて思い始めたんですが、まあ、いずれにせよ、で最後にね、何が言いたいかっていうと、まあ、こうやってなんかこう広く誰でもリプライできるみたいなことって、まあ、本当にそろそろ残りわずかというかね、あと何年ぐらいあるのかよくわからないなって個人的に感じているので、もしもなんかこう発信とかするしたいなっていうところがあるんだとすれば、あるいはなんかこう連絡取ってみたいなって思う人がいるんだとしたら、開かれてるうちになんかまあ使っといた方がいいんじゃないかなっていう、そういうね、そういう、まあ、あの妄想曲解というか、まあ、そういう話でございました。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。サムライステイ。